鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。立春も旧暦新年も明けて、いよいよ2018年のエネルギーが満ち満ちてきている今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。新しい出会いや未知なる扉を開けて、今までやったことのないことにチャレンジしていくようなステージを迎えていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。私も昨年の秋口からお手伝いをしている葉山の星山という里山の森に新しい学び場を開いていくプロジェクトが進んでいる中で、これまでラジオや旅やセラピストとしての活動などを通して体験してきた様々な学びを一つの場作りに落とし込んでみようというチャレンジが始まっています。この場作りって本当に面白くて、一見似たようなことをやっているように見える活動でも、そこに関わる人たちやその場の持つ場の力、そしてそこから生まれるものやことがどれも本当にユニークで、そこでしか生まれない様々な時間や出会いがあって、私たちは自分たちがどんな場所でどんな人たちと何をやっていくのかを自ら選んでいくことによって、自分自身の人生を自分の色に彩っていけるのではないかなと信じています。そんなわけで本日のゲストは、鎌倉の由比ヶ浜でシーソーという素敵な場作りを展開していらっしゃる中本正雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、正雄さんとはね、こう2016年でしたかね、私がね、あ、それこそ大切な場である家がなくなっちゃったっていう恐ろしいことが起こった瞬間にですね、私にひとときの場を与えてくださったというご縁で始まったんですけども、それからもう2年経ちますね、もうすぐね。
そうか、そんなこともありましたね。
そんなこともありましたね、
はい、
はい。家がなくなるって本当大変なことですからね。
まあ、たまに人生ありますけどね。
たまにありますかね。
ありましたよ。
本当ですか。
ありました。
いや、でも本当にこの2年の間にいろんなことが変わったと思うんですけどね。私もそうだけど、正雄さんもそうなんじゃないかななんて、ね、
う
ん、
そうですね、
思いますけどもね、はい、そうそう、その正雄さんはね、本当にデザイナーでもあったり、ミュージシャンであったりとか、シーソーのオーナーだったりとか、まあ、実にマルチタレントな方だなと常日頃から思っているわけですけれども、
う
ん、
はい、
本当は何者なんですか。
一番、ね、最近ね、
なんか推したい自分、
あ、推したい自分ね、
うん、推したい自分、
難しいねそれね。でもよく聞かれる、何やってるんですかって聞かれて、
うん、
みんな二足のわらじとか言うんですけど、
うん、
僕はだんだんそれが増えてきちゃってタコ足みたいだなってすごい
ね
そういう風に答えてて、
うんうん
うん、僕は肩書き持ちたくないっていうか、
あ、うんうんうん、
うん、名刺も持ってないんですけど。
そうですか、
はい、
じゃあ自己紹介とかすごく嫌な感じ。
自己紹介苦手ですね。
私もそうですよ。
僕なんかみんながやりたいことをどう実現できるのかなっていうのが仕事なのかなっていうのはちょっと思ってますね。
なるほど。
それが表現に関わることだったり、
うん、
まあ、もっとビジネス的なことだったり、
うんうんうん、
いろいろあると思うんですけ ど、
なるほど。
だからすごく主体的じゃないといえば主体的じゃない、
うん、
すごく受け身な人生。そう、
うん、でもそれが自分のね、
そうですね、
うん、エネルギー感に
そうそう
ぴったりくるんでしょうかね。そうなんです
よ。だから自己 PR してくれって言われるとすっごく困るんですけどね。
なるほど。、
うん、
ね、ここのねシーソーという場で何をやってるかっていう話も後ほどゆっくりこぼれ話の方でも聞かせていただきたいなと思うんですけども、はい、今日ね、その お手紙、あのさっき安請け合いしちゃったなんて言って、うん、頭抱えていらっしゃいましたけど、は
い、もうね、苦しいですね
手紙なんてなかなかね、うん、まあ普通の人でも最近あんまり書かないのに、
うん、
ねえ、いきなり書くことになっちゃって
ね、
うん、
本当ですよ、何年ぶりに書いたんだろうみたいな
そんな悩みをね、あの収録前に吐露していらっしゃいましたけどもね、もともとね、思いを言葉にするのも苦手だしとか
って、そうなんですよ、
ね、言ってらっしゃ、
文字自体があんま実は得意じゃなくて、
うん、
本も読まないんですよね、読めないんですね、
読めないんですね、
うん、一切読めない、
文字入れるのも出すのも苦手っていうこと ね、
苦手ですね、はい、会話はできますけどね、
うん、もちろんもちろんね、うん、
書かれてるものが得意じゃないですね、
なるほど、だからデザインにしたり音にしちゃったりとかしてしまうんですかね、
まあ、そういうのはありますね、そうですね、それはあると思います、
そんな苦しいエッジを超えるようなあの手紙をさあ、はい、どなたに書いてくださったんでしょうか、
苦しくて死にそうだった頃の自分に書きました
そうなんです、
はい、そうですね、
そんな時期があったんですね、
ありました、 長くありましたよ、
あ、
うん、本当にね、
うーん、
思い返せないぐらい辛かったですよね、
お、
忘れてるというかね、
うん、思い出させちゃってすいません、
いやいやいやいやいや、
でも手紙って思った時になぜかこれが、うん、来たんですね、
そう、まあ、あの試行錯誤して、うん、いろんな誰に書こうかなとか考えましたけど、
うん、
なんかそのそれこそ20年ぐらい前の自分が苦しんで本当に大変だった時の自分っていうのをちょっと見つめるきっかけになったのかな、やっぱ書きながらね、だからすごく良かったですけどね、書いたら、
うん
うん、
ではまあまずは読んでいただきましょうか、
はい、
はい、じゃあお願いします、
はい、苦しくて死にそうだった自分へ、一日がとてつもなく長くて、ただその時間の移り変わりを感じて毎日を過ごして、体のかゆみや痛みに絶望感しかない、そんな日々を送っているよね、その日々はまだまだ続くかもしれないね、いつ終わるのか、どうやって終わるのか、もしかしたら終わらないのか、絶望の中にあるときはそれこそ真っ暗闇で自分がどこにいるのか、どこに向かっていくのかわからないよね、もしかすかでも自分が心地よさを感じることがあったら、少しでも気が休まるときがあれば、ただそれを許して楽しんでほしい、最初はかすかな感覚かもしれない、自分でも気づかないくらい、でもその感覚が積み重なっていくと、それはやがて心の中に根を張っていつでもその感覚に寄り添えられるようになる、痛さや苦しさよりも心地よさにフォーカスしてほしい、厳しい冬もきっといつか終わりが来て毎日ワクワクするような春が来る、そうやって人生という旅はぐるぐると巡りながら続いていくよ、中本正雄。
わあ、これ20年前ぐらいの、
そうですね、
自分に
向けた、二十歳過ぎて21か2かな、
うん、
結構いろいろあったんですけど、4年ぐらい半分寝たきりだったんですよね、僕。
ああ本当に、
うん、まあ、あの症状としてはアトピー、かゆい、かゆいかゆい病で、
うん、
全身痒くて、
うん、
もう鼻の頭と手のひらと足の裏以外、うん、全部痒い、やっぱ何もできないし布団に入って眠れないみたいな、ね、
うん、
それが4年半ぐらいだったかな。
うわ、
もう忘れちゃってるんだけどね。
どうやって治ったんですかこれみんな聞きたいじゃないですかね。
そう、一つは治そうって思う気持ちを手放したのもあるかもしれないですね。
おっと、だからそうなんだ、うん、
そう、
気持ちだけのことだったんですか。でも
いや、いろいろやりましたよ、
うん、もちろんもちろん、
あの西洋医学、
うん、
東洋医学、民間医療ね、
うん、
いいと思うものは撮ったり、
うん、
いろんな人が勧められてやってみたり、
うん
うん、でもやっぱ外側から変えるってことはすごく難しいんですよね、
うん、
本質的な中側の自分の感じ方が変わっていかないとやっぱりそこに現れてくる現実っていうのは変わらないのかなっていうのは体感してきて分かったことですね。でもそれがだからどうやって治るのっていう一言に収められないぐらいのやっぱりいろんな経験があったり失敗もあるし、うん、辛い思いもあって、うん、
でも思い返せばその治そうとする気持ちを手放したぐらいから少しずつ何かが変化し始めたなという体感があるんですかね。
そう、うん、だ手紙の中にも書いたんだけどシンプルに言うとやっぱり自分が安らぐってことは、
うん、
それは自分しかわからない感覚であって、うん、外から見て楽しそうだからその人が安らいでるかどうかってことは実は僕はそうでもないのかなって思うんですよ、
うん、
本当に安らぐってことはもっともっと何でもないことでただ毎日が苦しくなくて、
うん、
ただなんてことない日常が暮らしがあるってことほど価値のあることはないんだけども、
うん、
なんかすごく楽しいことたくさんやろうとかいろんなことを学ぼうとか今どんどんそういう世の中になっていってるような気がしてて、
うん
うん、僕はそれは自分はもっともっと違う自分の内側の繊細な感覚が大事だなっていうのは思いますよね。だからなんか自分が辛い時音楽はできたんですよね。どんなに辛い時もリハーサルがあるって言ったら起き上がれるし、
うん、
演奏してる時は痒くないし、
うん、
大丈夫なんですよ。
それなんか体験ありますよ。
そう、
もうなんだろう、あの時なんで風邪だったのかなんか分からないけど、うん、もうとにかく鼻水が、うんうんうん、垂れて垂れてもう鼻も詰まって呼吸もできないぐらいの時にライブが私もあって、
うんうんうん、
なのに演奏中平気なんですよ。
ね、
ね、
そう、
あれってまあその体のね、うん、そのさっきの症状とかもそうだけど、そのそれを超えてしまえる瞬間があるという体験、うん、その体を超えてるってことじゃないですか。
僕は最近やっぱりこう20年経ったから分かることってたくさんあるんですけど、
うん、
苦しいっていう状況はね、状況が苦しいんじゃなくて、
うん、
自分がそれを苦しいっていう風に色をつけてるような気がするんですよ。
認識の問題ってことですか。
そう、脳が、
うん、
今こういう状況は自分は苦しいんだよって自分に信号を送ってるわけですよ、
うん、
ストレスなんだよって、
うん、
でもそれは本当は状況がそうとは限らないわけであって、
うん、
脳がそう認知してることなんだよね、うん、だからその脳がいやでもこれは苦しくないかもしれないよってもし思えたら、
うん、
苦しくない世の中になるっていうか、
うん、
それは僕はすごい最近やっぱり再認識というかね、そこがすごい大事なんじゃないかなと思ってて、
うん、
で音楽とか表現の世界っていうのは今っていう瞬間を自分の思い込みじゃなくてもっとなんか自分だけじゃなくてその場全体のエネルギーと一体になることだから、その時は自分がいないんじゃないかなと思って、自分のその思い込んでる脳っていうのから解放されて、もっと広い視点で自分っていうものはそこにいるって状況の中で感じてるから、そこには苦しいもん、そういうことはないんじゃないかな。
なるほど、ね、
うん、
自分という感覚が なくなるというかそれを超えるツールの一つなのかもしれないですね、うん、
自分っていうのがどうありたいかとかっていうのを考えてるのも自分でしかないから、
うんうんうん
うん、そういうね、なんていうのかな、うん、それが自分を縛り付ける鎧のようになって身動き取れなくなってる可能性もあるわけですよね、
うん、
僕はこうだとか、
うんうんうん
うん、こうありたいとか、
うん
うん、だからそれを全部ね取っ払ってしまえるのも自分だと思う、
うん
うん
うん、なるほどね。いや、本当に掘り下げてお聞きしたいこといろいろあるんですけども FM ってね割と時間が限られたところでお話を伺っておりますのでね、まあそんなね正夫さんがね今いろんな活動してらっしゃると思うんですけども、はい、キンキンで、お知らせしたいなって思うような何かご案内があれば。
今そのハセでシーソーというスタジオをやってて、
うん、
だんだんいろいろな仲間が集まるようになってきて面白いことができてるんですけど3月の21日に朝の恵みっていうイベントをシーソーのスタジオとあと広くなった庭とを使って行います、
はいはい、
それはこう朝っていうものが暮らしの中に根付いてたっていうのは昔の日本にはあるんですけどそれを今でもやっぱりそういう朝っていう素材とか、
うん、
いろいろなそういう文化っていうのが、
うん、
自分たちの暮らしにすごく深く根ざしてるんだよっていうのを、まあ、体験したり、
うん、
そういう商品とか、
うん、
いろいろなアイテムを手に実際に手に取ってもらって楽しんでもらえたらなと思ってやります、
うん、今日ね収録させていただいているこちらのこのなんていうんですかねギャラリースペースって言っていいんでしょうかね、はい、今ね素敵なヘンプクローズが、
うん
まあ、販売もされているということでね、はい、いつでも手に取って見れる形でありますけれどもね何かねこの場所っていうのはそういう意味ではこういろんな素敵なものが人が集まって、
うん、
いろんなそれぞれの思い思いに発信をしていけるような、
うん、
そんな場にしていきたいと思っていらっしゃるのかななんて
そうですね、
うん
やっぱり空間が場があってなんていうのかなその音楽だと音があるだけじゃ何もなくて、
うん、
音がその空間があるから響きがあるっていう、
うん、
だから空間とそこに流れる音楽とは実はトータルで一つのものなんですけど、
うん、
僕はそういう風に感じて音楽もやってきてるのでやっぱりその場が心地よい場だったらばそこでいろいろなやることも心地よくなるしその心地よさを分かる人たちといろいろやっていけたらなというふうに思ってます。
じゃあ、ね、場作りに関してとかねもう少しいろんなこぼれ話の方はインターネットラジオの方でお聞きいただくとして、はい、今日はありがとうございました。ということで、
はい、
18分短い
短いですね。
ですよ。
あっという間ですね。
あっという間なんですよね。いやこんなお話の展開になるとは思ってはいなかったですけれども。
はい。あそうですか。
いやそんなね体験から、まあ、音楽、
うん、
との付き合いが深まっていき。
まあ深まるっていうか音楽しかなかったですよね。
音楽自体はもう元々前からやっていたけれどもその苦しかった感
そういや、うん、
音楽ぐらいしかできなかったみたいな
だからまあ音楽を本当にやりたかったんだろうしただそれが自分で許せなかったっていうのはあるかもしれないですねやっぱり、う
ん、それは
音楽よ、うん、なんていうのかな、
うん、
ただ音楽をやっていていいよって自分に
ああなるほど、
うん、もしくはただ好きなことをやっていていいよって自分に言えてなかったんだと、
うん、ただ音でいていいよと
そうですね、うん、
いうふうには思えていなかった。
音楽やるにしても例えばそれをどうやってまとめてね、
うん、
みんなにより多くの人に届けるかとか、
うん、
まあ、もっと言ってしまえばどれだけそれをあの商品にして、
うん
まあね、売り上げにつなげるかとか、やっぱり音楽家も食べていかなくちゃいけないわけで、そういうこともある中で、僕は本当にやりたいことっていうのはただ今その瞬間に感じていることを奏でるっていうことだったんですよね。それは今も変わってないんです。
うん、
でもそれを自分に許せてなかったのは自分で、それが別の形で現実として現れるっていうか、それが苦しみだったり痛みや痒みというか、だからよくアレルギーとかアトピーがひどいっていうと、例えば化学物質が悪いんだとか、花粉が悪いんだとか、ね、どっかにこう、ね、食品が悪いんだとか、原因を、ね、探し始めますけど、それを例えば暮らしから除去したとしても、
はい、
別のものが悪者になるだけであって、
そうね、
それはいたちごっこっていうのかな。だから僕はそれにやっぱ気づいてるから、自分の例えば自分の体質が悪いんだとか、自分の遺伝子が悪いんだとか、親が僕を身ごもってる間にとか、そういうどこまで辿っていけばいいんだみたいな話はやっぱそういう悩んだ時もあるけど、いやもっとシンプルにそんなことじゃないんじゃないかなみたいな、自分が敵だを作ってるのは自分なんじゃないかなとか、
ある意味、まあ、花粉症もそうだけどアレルギー反応って、まあ、こうあの仕組み的にも自分が自分と戦ってるっていうものですからね。
そうなんですよね。
それが、まあ、例えば細胞レベルでとか、物質レベルでっていうふうに医学的には思っているけど、それがマインドのなせる部分も大きいかもしれないっていう気づきだったっていうことですよね。そしてそのリアルにその状況が変わっていく体験をしたっていうこと、
そうですね、面白いですよ。
面白いですね
でもね、その、 4年間ほとんど寝てた時期があるんだけど、それが回復した後、長らく今度喘息とかになるわけですよ。違うところにその炎症っていうかね、が移るわけですよね。でよく言われるんですよ、アトピーが治ると喘息になるし、喘息が治るとアトピーになるっていう、よく言われる自然療法的な人 の話では、まあその通りになったんですけど、でそうすると、まあ、目に見えないところのこのね、喘息って一部分だから、普通の人から見たら何とも見えないんだけど、自分はいつもこう爆弾を抱えてるような状況でいて、でお医者さんのとこ行ってもそう言われるんですよね。あなたはいつそれがひどくなって、倒れるかもしれないし、もっと言ってしまったら年取ってから、もう酸素ボンベなしで暮らせなくなるよって脅される
わけですよね。
それでだからこの薬を飲みなさいって言われるんですけど、それもどうしても僕は受け入れられなくて、でついね去年、お医者さんに言ったんですよ、それは西洋の医学を学んできたお医者さんの世界ではその通りだと思うし、理解はできるけど、僕の体はそれを受け入れられないから、僕は飲みたくないです、薬を、でそれをねお医者さんにね、初めて言えたんですよ僕、
去年。
そう
最近ですね。
だってなんかお医者さんもさ、こっちのために思って診察してくれてるし、良かれと思って薬をねやっぱりやってくれてるわけだから、そこをリスペクトして言えなかったんですけど、それを去年言って、とりあえず飲まないのを僕は試してみたいって、飲まなくなったら、なんと飲まないで大丈夫だったっていう。全然って言ったらあれですけどね、あれみたいな思い込み、飲まなきゃダメっていうそう
そう、
なんか多分そのお医者さんはすごい驚いてると思う、一般的に数値取って測ったらこの人はこのぐらい飲まなきゃダメだっていうのがありますから、それはもうエビデンスでやってるでしょ、そしたらこのぐらいアレルギー値がある人はこのぐらいの薬をっていうのはあるだけど、そういうの全く僕は無視して、 飲まないっていうのをやって、
うんうん、
大丈夫だったっていうね、
うん
うん、そう。
しかもなんか今ふと思ったんですけどね、あの可愛いお子さんが、
うんうん、
あのたくさんいらっしゃいますけども、うん、誰にもアトピー出てませんよね。
あ、そうですね。
ね、つるんと、ね、うん、つるんとというか、
そうそう、今はそうですね。
ね、それ考えると、うん、それこそね、遺伝かとか、
うんうん、
ね、そういう体質のね、何かを受け継いでしまったのかとかっていう、うんうんうん、さっき言われてたその発想っていうのも、まあ、一つの幻想かもしれないっていう。
そう。そう、ただそういうこと言っちゃうとね、
うん、
じゃあ私も薬飲まないでいいのかみたいに思っちゃう人がいる。
それはその人の選択ですけど、
ね、そうなんです、うん、そう、だからみんな言わないと思うんですけど、
うん、
僕はでも面白いなって自分を実験台にできますからね、
うん、ね、
うん、
認識の世界、
そうなんですよ、
お遊んでるわけですね今もしかしたら。
そうですね、いや本当に、
うんうん、まあね、そんな風に言っちゃうと、その苦しかったあまりにも苦しかった時は遊んでるわけですねなんて言ってすいません、もう本当に、
いやいやいや、
でも
そのぐらいでいいんじゃないですかねそのぐらいで、そのぐらいで、なんか世の中すごくしんどいですよね、
いろいろね、
いろいろなんか
いろいろ、
うん、きつきつになってきてるような気がしますね、
うん、
細かくなってきてるし、
うん、
より目的意識の高い成功を目指してないといけないような世の中になってきちゃってる気がしますけど、
うん、
なんかもっとただ楽しめるってことを、
うん、
ね、フォーカスできる方がいいと思うし、まあバランスだと思うんですよ、
うん、
もっと言ってしまうと、
うん、
そのやっぱりいろんな自分が目指している自分になりたいってこと、
うん、
夢を持つこととか、うん、そういうのも大事だし、ただ今自分はこうなんだって受け入れることもすごく大事だから、
うん、
そこがちゃんとバランス取れてったらやっぱり健やかだなと思うし、
うん、そうですね、
うん、吸収するばっかじゃなくてちゃんとこう吐き出すっていうか、うん、表現するっていうか、
うんうん、
それで言うとやっぱ表現する方がしづらいような気がしますね、
うん、
世の中的に
そのありのままの、
うん
うん、今ここにある内側にあるものを表現するということがしづらい、
うん、しづらいように感じますね、
うん、
シーソーはやっぱりそういう場なんですよね、
うん、
シーソーはそのたくさん入れる場じゃなくて、
うん、
みんながこう出す場っていうか、
うん、
ここに関わるスタッフも自分たちが表現したいものを表現できるし、
うん、
ここに来るお客さんもやっぱりここでいろんなものを吸収するのもあるけどリラックスしてリリースするっていうか、
うんうん、
いらないものをリリースどんどんできるみたいなところはすごくテーマとしてはありますね。
なるほどね、うん、いや実際ね本当に今いろんな方がこの場所をいろんな形で表現の場として使っていらっしゃると思うんですけども、その中の一つにまあ子どもたちが集まれる、
うん、
まあ、時間というか空間を作りたいなっていう思いがあるっていう話をね、以前にもお聞きしたことがあるんだと思って、そのあたりは何か構想として進んでる部分もあるんですか？
そうですね、やっぱり今具体的にはやっぱ子連れのママが来ることが多い、うん、多くて、
うん、
子連れで何か習い事したりとか自分のやりたいことやるって意外とできない、
うん、
ね、
うんうん、
で傍らにでも子供がいて、
うん、
ママが自分のことをやんなきゃいけないっていう状況って結構しんどいので、
うん、
今シーソーはそのちびっ子たちが遊んでられるスペースを確保して、
はい、うんうん、子供は子供で遊んでいられる
スペース、子供は子供で自然とそこに入れるし、ママはママで入れて、
うん、
このなんていうのかな、そういう風な学びの場っていうのは作りたいなと思ってますね。
うん、
かといってなんか託児とかみたいに堅苦しいやり方じゃなくて、
はい、
例えば昔の家族でおじいちゃんおばあちゃんが子供見てたみたいに、その知ってる人に預ける感覚で預けられるような、そういうやっぱりリラックスした空気を作んないといけないような気がしてるんですよね。シーソー自体は一つの大きな家なので、普通の民家を リノベーションしてるので、うん、やっぱりそういう感覚に近い、
うん、
ここに来るとみんなと、ね、おじいちゃんおばあちゃん家に来たみたいだっていうふうにみんな言うように、
うん、
だそういう環境は作りたいし、うん、その延長線上でやっぱ放課後の子どもたちが集えるような場とか、思春期になった、
うん、
中学生高校生がプラッと立ち寄れるような、
うん、
そういう環境は作りたいと思ってますね、
うん
うん、そういう意味ではほら昔空き地とかって、
ね、
行くと誰かいて、
うん、
なんかそこでいろんなこうコミュニケーションができたっていうのがあるんだけど、
今なかなかね、
今はなかなかないんじゃないかな、
うん、なかなかないし、例えばカフェとか行ってもね、一、うんうん、人で黙々と何かやってる人とかはたくさんいるし、もしかしたらね、あの会社だったりとか、うん、家だったりとか、もうその中でちょっとこう、ね、人と関わること疲れて、
うん、
の自分を癒すために一人になるっていうね、
うんうんうん、
ことの方向性も結構あるかもしれないけど、人となんとなくあやって言って、うんうんうん、会ってなんか喋って立ち話じゃないけど、うんうんうん、それで癒されるっていう、そういう場があってもいいのかもしれないですよね、うんうん、なんかフラッと行ったらそこにあるものや時間や人と、うんうん、
そうだからシーソーはなんかある意味公園みたいだったり、
うん、
空き地みたいだったり、
うん、
もっと行ってしまうとなんか神社みたいな感じとか、
うん、
なんかちょっと寄ってみたいよね、
うん、
そこ行くと気持ちいいよねみたいな、
うん、
そういう空間作り
と
か場作りは、
うん、
できたらいいなと思う、うん、
は
でやっぱりダンスとか音楽に関わってるメンバーとかね、最近だとね、うん、もっと面白くて、うん、ちょっとあのお祓いをする人がいたりとか、
ね、はいはい、
いろんな人がいるんですけど、
面白い、
お医者さんがいたりとか、ここに来る人で、もう本当にノンジャンルなんだけど
本当だ、
なんかあの方向性はすごくみんな近いね、
うーん、
それはどういう方向性っていうかはね
でも本当にここにね、だからそのジャンルは様々でも、
うん、
ついつい引き寄せられてくるってことは、うん、そのバイブレーションが近かったりとか、
そう、ね、
その感覚がすごくこう、その微細な部分のね、感覚がしっくりくるっていうことなんだと思うんですよね、うん、だから同じようなこと、さっきも私も言ってしまったけど、やってても、
うん、
その部分が違うとそこには集わなくなっていくっていうのが自然に起こっていくだけのことだと思うから、あの今日ねお手紙聞かせていただいて、その浅尾さんの原点みたいなものにちょっと少し触れさせていただいた気がするんだけど、そのそこと共鳴する人だったりとか、そのなんか言葉にはなんかするのは難しい部分なんだけど、なんかわかるみたいな、そこを大事に思える人たちがこう自然に集まってきてるのかもしれないですよね。
いや本当に僕は最近共鳴っていう言葉はテーマだと思ってて、
うん、
あの見た目で言ったら絶対こう友達にならないような人でも、
うん、
ここで会うわけですよね、うん、でハートは共鳴してるっていうか、
うん、
言葉以上の理解ができてる、
うん、
だと思うんですよね。でそういう人は仲間に加わったりとか、
うん、
ついつい理屈でね、
うん、
どういうスタンスでやってくるとかね、いろいろね
条
件付けの中でね、
うん、
あのグループを作りたがるっていう傾向もあるかもしれないけど、
安心材料の一つとしてね、
そうそうそう、
うん、
シーソーはそういうのじゃないところで共鳴できる人たちがこう集まって、
うん
うん、その共鳴しているエネルギーで場を作っていければ一番面白いと思うし、うん、
楽しみですね。
そうですね。
本当。
うん。
うん、
だからあのここ NPO 法人っていうね、
うん、
運営主体が、
うん、あの
一応そういう組織なんですけど、
うん、
やっぱり自分たちらしい組織というかね、
うん、
そのチーム作りをしていかなくちゃいけないと思うし、
うん
うんうん、それはやっぱこの場だからそういう風になるのだと思うし。
うん、
これから、
うん、
やっぱ4月以降今年ですね、
うん、
今年度、
うん、
本格的に始まるのかなっていう予感はしますね、
うん、ここでの活動とかそういったものを発信は、
うん、
Facebook とか何でメインにやってらっしゃるんですか
メインはだからね、シーソーがメインでプッシュするっていうんじゃなくて、
なるほど、
それぞれの一人一人がメインだから、
うんうん、なるほど、
ね、なんか言い訳みたいになってますけどいや、それぞれがやりたいことをやってるから、
は
いはいはい、シーソーがそれを取りまとめてっていうのも必要なことで、これからやらなくてはいけないんですけどなんかね、
うん、
そういうんじゃないのかなっていうのも思ってます。それを一くくりにして、
うん、
パッケージの中に、そう、パッケージの中に、こう、盛り合わせるったら、なんだか分かんないものになるよりは、一つ一つがちゃんとこう。
ははとても主体的な
場になっていく
ということですね。そうそうそうそう。そうなんですよ。
だからインターネットと同じように、なんかどっかにもちろんポータルサイトみたいに情報をまとめて、便利なものも必要かもしれないけど、それぞれの情報が別に生きてれば、必要な人はそこに、
そうね、
行き当たるわけだから、別にそれを無理やりシーソーのところに引っ張り寄せなくても、
なるほど、うん、
いいかもしれないですね。
本当に純粋にこう共鳴が生むアートな場というか、
でも SNS とかインターネットはやっぱりどんどんそういうふうに直接つながれる世界っていうか、
はあ、うん、
なんかそういう組織とか、
うん、
なんか大きな塊じゃなくて、
うん、
1対1とか、
うん、
その瞬間とか、
うん、
共鳴できるか共鳴できない、反応できるか反応できないかみたいな、どんどんそうなっていってるので、それも大事で、そういう感覚も大事で、こういうリアルな場でそれが起きるっていうことも、
うん、
全然みんなのマインドがそっちの SNS みたいな、
うん、
こう意識がどんどん進んでますから前に、それリアルな場でもそうなってるんじゃないかなっていうのは思う。
なるほどね、
突然来てすごく怖いって
うん、うん、
っていうのはもう全然あり得るような気がするし、
なるほど、
うん、
まあ言葉とかね、発信の情報って今多すぎるから、
うんうんう
ん、なんかそれを、まあ、字面だけで、うんうんうん、あの処理するのも結構大変になってきてるから、うん、やっぱりリアルにその場に行って、あ、なんかここ気持ちいいねとか、
う
ん、
そう
この人たちなんか素敵だねとか、うん、楽しいなとか、
うん、
そのリアルな感覚がやっぱり一つのメディアになっていくというか、
う
ん、
そう、
それがこれからの動きなのかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん
うん、
いや、そういう意味でもやっぱりそのリアルな場っていうのは、
う
ん、場こそ私メディアかなって思ってるところがあるので、うん、そうです
ね、いや、それは本当にそう思ってます、
うん、そして確かな情報ですね、うん、それはね、
うん、それをだからさっきも最初に言ったけど、
うん、
言葉にしてね、端的にまとめるときに、
うん、
情報が非常にこう削ぎ落とさなくちゃいけないでしょ、
うん、
曖昧な部分とか分かりにくさとか、
そう ね、まあ、それがそれを良しとされてますよね、情報発信の、
そう、情報発信ではさ、それがもちろん編集してね、コンパクトにしなくちゃいけないんですけど、
うんうん、30文字以内でまずね、何らか分かるように伝えましょうとかね、
そうそう、うんでもなんかリアルな場を持ってる僕にしてみたら、それをする必要性もなんかプラスだけじゃないなっていうのは思いますね、マイナスもすごくある、
うん、いや本当にこれからね、私もね、いろんな形でね、音楽だったりとか、まあ、そういう学び場作りだったりとか、まあ、やってることがとても近いものもあるので、
うん、そうですね、
なんかこの場所にまた私もいろんな形で参加させていただけたらなと
思
っています。
頼りにしております、
ありがとうございますあ、そういうことで言えば3月25日、
そうですね、3月25日ね、まあ、これでパーティーやります、
パーティーがありますね、は
い、このシーソーでも、
うん、
活躍しているそのベリーダンスのチームが、
はいはい、
真心でパーティーやるので、
なるほど、
そこでいろいろアーティストとしてゆりさんにもね、はい、関わっていただいて、
はい、
はい、と思ってます、
はい、今日は本当にゆいえのお話いろいろありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございます、
はい、それでは皆さんさようなら、
さようなら。